と楽器の話
僕は最近
エフェクターを買い集めてる。そうなん
ですよ、あのやっぱ家で遊べる遊びがそもそも好きなので、
うん、
なんか最近またギターを弾いててギターエフェクターをいっぱい買い集めてますね。
音はどこで出してるんですか？
もうヘッドホンですね。ヘッドホン
で聞いてる、うん、アンプは？
アンプは使わないですね。あのシミュレーターはあるんで。
ああ、アンプシミュレーターかましてるんですね。オーディオインターフェースに挿して。
最近買ったのがチェイスブリスオーディオっていうあのアメリカのメーカーがあるんですけど、うん、そこですね。そこのこの今水色の左上に乗ってるブルーパーっていうルーパーがあるんですけど、これを買って6万円ぐらいするんですけど。
これはルーパー？
そうですね、単体のルーパーで。
普通のルーパーとは何か違うんですか？
まあ、機能がめちゃくちゃ豊富で、
へえ、
あと、まあ、ちょっと音が今っぽいというかアナログな質感があるので、うん、まあ、そういう特徴はあるんですけど、これなんかすごくて、ある時期に買うと全額その COVID で影響を受けたアーティストへの寄付になるっていう、うん、キャンペーンやってて、
すごい。
もう欲しかったし買うかって感じで買ったりしました。
うん、これルーパー機能プラスどんな機能が入ってるんですか？
あ、この
ルーパーってあれですよね、その足で、ループを開始したいポイントで踏んで、
そうですそうですそうです、
繰り返しを終えたいところで合図をまた踏んで、
そうですね、
でやると後ろで伴奏してるように聞こえるみたいな、
ね、そうですそうです。でそれに対してなんかレイヤーみたいのも作れて、複数ループさせながら、
うん、
とあるレイヤーだけにエフェクトをかけてみたいな、そういうこともできます。
そのループのバンク機能みたいなのがあるっていう感じですかね。
まあ、それをかなり柔軟に作れるのでめっちゃ面白いですよ。
それってその切り替えって足でやるんですか？
いや、手ですね
やっぱそうなんだ
手です、うん、
いや難しいですね。ギターのルーパーってでもライブ用にするとやっぱ足でしか触れないから。
そうなんです。まあまあもちろんなんかスイッチャーみたいなのつければ足でもその、うん、できるんですけ ど、まあ、でも僕別に外で披露するわけでもなく一人で遊ぶので、
あ、じゃあ追加のモジュールでそれも全部足でできるようにな
るんだ、うん、できます。あの MIDI も連携できるので、MIDI と、
うん、それってループ普通のルーパーってそういう感じなんですか？
まあいろんな種類があるので、
うん、
それごとによりますけど、まあ、そういう機能があるのは多いですね、結構。
なるほど。
で僕ルーパーというのを初めて触ってるんですけど、結構難しいですね、はい、これうまく演奏するの。
僕も使ったことないですね、うん、よく向井修徳が使ってる
んですけど、そうそうそう、あれめちゃくちゃ難しいですよ。
いや多分すげえ大変だろうなと思ってすごい
っ
すよね、
こんな難しいことやってんだっていう感じでした。
うん、
なんかこういうのを何ヶ月かに1個ずつぐらい買って遊んでニヤニヤするっていうのは趣味です ね、僕の。
僕も定期的に買ってたんすのがあんまりその上品じゃないですけど、ウイスキーを買ってて、
はいはいはい
まあ、ウイスキーはそっか、まあどうな、人によってイメージが違うから、うん、まあ、シングルモルトのスコッチウイスキーを、うん、よく買ってたんですけど、はいはいはい、それはまあ物によっては転売できるんだけど、うん、ウイスキーって10年後ぐらいに飲むと美味しくなるんですよね。
そうなんですか？
まあお酒の一切飲めない人に言っても何も共感はしてくれないと思うんですけど、
それ10年経ってないものと経ったもので飲み比べたことあるんですか？
シングルモルトウイスキーは、うん、まあ、そもそも樽で寝かせたヴィンテージがあるので、うんうん、例えばラフロイグ10年って書いてあったら、うん、10年よりも古いお酒を使ってブレンドしたものですっていう意味なんですね、うん、でちょっと違う種類のカスクストレングスっていうのがあって、はい、そこになると一つの樽から汲んだやつで水を足してないですっていうタイプのものが、まあ、とにかく いろんな種類があるんですよ、うん、まあ、カスクっていうのは度数が高いんですけど、はいはいはい、水入れてないん で、うん、で普通のタイプは40度ぐらいに、うん、43度とか46度ぐらいに調節してるんですけど、うん、水を加えて、うん、まあ、 すごいバリエーションがいっぱいあるんですね、同じ銘柄でも、はいはいはい、ウイスキーって、うん、なんかもうあのボブ・ディランのブートレックみたいな感じ
いつのライブだよっていうやつですね。
もうファンはもう出たら全部買わないといけないみたいなああいう感じのでそっちの方はやっぱ終わりがないんで、うん、でそんな量も飲めないし結局ウイスキーって一、うんうん、人で何本もですね、うん、試せないじゃないですか。そうっすね、でその中で自分が見つけた楽しみ方は、うん、あのただ単に古いだけの普通のボトルが昔のやつだと美味しいっていう、うん、そこに気づいてしまったんです、ね、あまあそれが好きな人は結構いるんですけど、はいはいはい、要は20年前に普通に酒屋で売ってたやつを今飲むと味が多分その経年変化かあるいは劣化があってやっぱ違う味になるんですよ。まあ、当時の味が違うっていうのも多分あるんですけど、うん、時代が時間が経つことによって変化する。 そのために月に1本とか2、3ヶ月に1本ぐらいとかで買ってるんです
けど。今も買ってるんですか？
最近はね、去年ちょっとスコットランド行っちゃったんでまとめ買いしたからあんまり買ってないんですよ。ちょっと増えすぎるとまたそれはそれで文句言われるんで、はいはい、そうなんですよね、まあ、あとワインセラーもあったりするからね。
ありますね、7、3地。
まあコレクターの人は なんかお酒を何百本も持ってる人はいますけど、うんうん、僕はもう50本ぐらいなんで
多くないですか
まあ我慢してるんですよ、それで。だから でもエフェクターどんぐらいあるんですか？
いや そんなないですけど、数はそんなにないです。本当に欲しいものを、
モジュール型のちっちゃいやつばっかり
もありますし、
マルチエフェクター
もありますね。いわゆる、うん、ポットっていう
はいはいはい、
ライン6のやつ、
赤いやつ、
あ黒いやつですね、黒いやつ使ってたとか、
いつの、ね、型番っていうか年式はいつのやつですか？
これ2000どれぐらいなんだろうな。僕 CD 作ってた時に買ったんで2000
出してましたね。
そうですね、2005年とか2003年とかそれぐらいの型のやつだと思います
もう15年前エフェクターってでも結構ヴィンテージのあるから、
そうなんですよ。
あんまり、でも値段は下がりますよね、XT とかデジタル系は。
下がります。下がんないやつもあるんですけどね。
アナログ系のものだとやっぱ古いのでもいいのかな、うん、あんま分かってないですけど。
いやなんかそのディレイとかってテープディレイっていうのがあって、
ああはいはい、はい、
そのデジタルでもそのアナログ回路でもなくて本当にテープに録音しながらディレイ効果を出すみたいな機械があって、それとかはやっぱ高いのは高いですね。そもそも
でもあれってテープの交換とか必
要？そうなんですよ、テープの劣化があるのでテープ交換しなきゃいけないんですよ。それが買えないんですよね。
今ってカセットテープって売ってるんでしたっけ、新品で？
カセットテープは売ってますね、うん、あでその テープディレイっていうのは本当に専用のテープディレイ、うん、テープなので、
一般のカセットテープのテープ
と違うその
規格の磁気テープを使ってるってことですか？
だから本当に買えないんですよ。ヤフオクとかで一生懸命探さないととか、まあ一生懸命探すっていうことを楽しんでる感じですね。
確かにギターはうちも2本持ってんだけど、うん、エフェクターは買ってないですね。
いや面白いです。最近はなんかこういうインディー系 の大手が作ってないエフェクターとかめっちゃいっぱいあって、
うん、
いわゆるクラウドファン、これもクラウドファンディングで作ってるんですけど、ブルーパーっていうやつも、
はいはい、
クラウドファンディングでお金集めて設計してみたいなとこからやってるので、そういうの面白いですね結構。
モジュール申請とかもね結構ありますもんね。
ありますね、あれも沼ですね、やり始めちゃったら
もうパッチ申請みたいなやつを始めたいなと思いながら、うん、やっぱ踏み切れず
にいますね。だって七尾さん昔MAX とかやってたんですよね。
そうそうそう
それの本当にアナログ版楽しいですよ絶対やったら。
そうなんですよね、うん、ただやっぱ勉強しないといけないことが結構多いから、
そうですね、
その初心者キットみたいなのをまず買って、
そうですね、
オシレーター等とかVSO とか、このね、
あれが
リングモジュレーターの使い方みたいな。
iPad で
基礎から、
はい、MI ラックっていうアプリがあるんですけど、
うん、
それが結構面白いですよ。今確かキャンペーンで安くなってるんですけど、あなんか SSL が
これか
な、それです、それです。これ割と再現度も高くて面白いです。まあ、ただ ハードウェアでやる面白さはあるんで、
まあ圧倒的に場所取りますから
ね、そう
ですね、モジュール審
査、そうですね、
まあでも家にいる時間長くなってるから、こういうのに散財していきますよね。
いや本当経済は回していくべきだと思います、こういうので。
僕ほとんど最近のクレカのヒストリー、うん、北参道コーヒーとかしか出てないですよ
あの北参道コーヒーですね。
そうそうそう散歩に出かけると通り道にねあるから、
そんな家の近くなんですね。
あ、近いですね、うん、まあもうすぐ引っ越すんですけど。
あ、そうかそうか、引っ越しどこでしたっけ。
今度は目黒方面ですね。
またいいとこ
ですね。昔五反田に5年4年ぐらい住んでたんですけど、うん、僕が貧しかった頃、うん、エアコンもなく、うん、男3人でルームシェアしてたんですけど
それ初めて聞きました
大学出て直後ですね、うん、
へえ。
でその後ももう新宿に引っ越したんで、
僕が知ってるのは新宿時代からですね。
そうですね、うん、だから昔品川区民だったんですよね。
そうなんですね。
4年間はい、でまた品川区に戻ります。
なるほど。あ、駅は目黒だけど品川区なんですね。
まあ目黒駅は品川区ですね。
あ、そっか。
あの有名なやつですよ。品川駅は港区とか、はいはいは
い、そういうやつか。
渋谷区は多分渋谷区、うん、ただ新宿駅は、うん、高島屋は渋谷区です。
代々木ですからね、あれ。
そうですね。
まあ金をね使わないですね、確かに。
使い方を考えないと。あの僕今週マイク2本売りましたね
売ったんですね
あ、売ったっていうか、あのおすすめしたやつ。
ああ、そういうことか、そういうこと。
自宅にその会議用の音響機器がないから、
はいはい、うん、チームメンバーとかにですか。
ね、それはドロイド会議の人たちで勧めたやつは、あのサウンドハウスで今1ヶ月待ちになりました、
ね。
多分横幕さんが最後に買ったのが1本、最後の1本だったような。
そっか、そういうとこにも影響があるんですね。
そうなんですよね。マイクはやたらみんなコンデンサーマイク買いたがるじゃないですか。まあ僕もそうなんですけど、
まあまあまあいいマイクといえばそうですね。
そうなんだけど、うん、まあ昔ポッドキャストやってたから、うん、コンデンサーマイク難しいのよく分かってたんで、うんうん、ダイナミックマイクにした方がいいっていうので、そのでオーディオインターフェースも持ちたくないくても、うん、一応切り替えられるやつがあるからっていうので、はいはいはい、あのキャノンもさせるし USB でも使えるっていうタイプはオーディオテクニカでちょっとあったん でダイナミックマイクで1万円ぐらいっていう、
お手頃ですね。
そうそう。で部屋の状況によってはその反響がある部屋と、うん、僕の部屋みたいに結構物があると反響が少ない部屋があるんで、うん、あんまり物がないですよっていう人にはやっぱりダイナミックマイクの方が、
なるほどね、
あの、まあ、反響音拾わないので、うん、ダイナミックマイクの方が、うん、ただやっぱりコンデンサーマイクの方が市場には多いですね。
へえ、そ、え、市場には多いっていうのは在庫があって話ですか。
そうそう、アマゾンとか見ても僕がおすすめしたタイプも、うん、あんまりどこにも売ってるわけでもなくて、うん、まあ先に売れちゃったのかもしれないですけどね。バリエーションが多いのはやっぱコンデンサーマイクで 1,2、うん、万以上みたいな。
高いですね。
で USB タイプのやつで1万円台とかかな、うん、でも1万円前後のやつもあるか。
うん、いやマイク需要高まってますね。
で残念なのがせっかくいいマイク買っても自分では分かんないんですよね
そうっすね、人に言ってもらわないと分かんないですね。
そうなんですよ、うん、だから毎日僕はミーティングで僕の音質どうですかっていうの
をよく言ってますねあの岩名さんいるじゃないですか、メンバーの、はい、あの人もなんかいいマイク買ったって聞いたんですけど、
はい、あれはマランツプロかな、うん、USB タイプのコンデンサーマイク買ってましたね、岩野さんは。そう
です
ね、
なんかでも常に音小さいんですよね、あの人なんか。
そうですね、多分置き場所が困るんですよね、指向性マイクだとやっぱり向きが決まってるから、
うん、なんか音小さくて何のためにマイク買ったんだろうって感じ、うん、
置く場所を工夫しないと、うん、その普通自然な姿勢で喋ってても音拾ってくれないんで、うん、一応指向性切り替えられるタイプのやつとかもね、
はいはい、う
ん、ありますけど。
ありますね、そういうの、うん、
ブルーのイエティとかそんな感じですよね、うん、でも2万円とかね、なんか結構するから。
いやこういうのって思ってるんですけど、うん、みんな買うじゃないですか、
はい、
ほんで最後まあめでたく、まあ、家から出れますってなった時にめちゃくちゃ中古市場で、
うん、すごいめちゃくちゃ値崩れするんです
かね、値崩れして、まあ、DTM 税万歳みたいなのありますけどね。
僕ももともとそれ用途で コツコツ買い集めてた機材を使ってるだけなんで、うん、僕のオーディオインターフェース6万円ぐらいします
からね。それ会議に使ってるんですか？
あ、使ってます。
そうなんですね。
あ、でももともと会社でヘッドホンつないでたんですよ。
あ、はいはいはい。あ、
7万円か、これアポジーのデュエット2なんですけど。
あ、確かにこれ七尾さんの机の上にありますね。
そうそう、これはまあもう会社から引き上げてきて、う
ん、あ、会議のあの音質のいいのはこれなんです、ね、
あ、にこれに、うん、シュアの2万5000円ぐらいのマイクをつないで、
めちゃくちゃいい。
多分これ足したら10万円ぐらいするんですよ。これ2つだけで。
あ、面白い。やっぱ七尾さんすごいですね。
だから僕みたいにならないなっちゃダメだぞっていうので、
う
ん、1万円ぐらいの現実的なマイクを、ね、扱い管理も楽だし、うん、コンデンサーマイクはね湿度とか衝撃に弱いから、うん、でビギナーっていうかあんまりそういう扱いに慣れてない人は、
ね、
まあ、ダイナミックマイクで無難なグレードのやつを買うのが一番場所も取らないし、うん、よかろうと。
なるほど。いや、優しいおすすめですね。なんか僕昔覚えてるんですけど、あの七尾さんにカメラ何買ったらいいかって言われたら、一番高いのを絶対買えみたいな。それ以外のおすすめは教えられない。
もっと怖い人はだってライカ買えとか言うじゃないですか。
うん、そうだけど
僕勧めたら多分ソニーの α9 とかで、多分当時50万ぐらい
ですよ。そうですね。で、なんかせっかく俺が調べてここにたどり着いたんだから他の情報は教えないみたいなこと言われて。
そうそう、それはそう、カメラはそう。
そうなんですよね。今回のマイクの件はちょっと優しさを感じたなっていう話です。
いや、マイクはやっぱカメラとは違います
ね。まあ違いますね。
レンズの話だったら近いことを言うと思う。
ああ、なるほど。
まあ本体が消耗品っていうのはありますよね、カメラは。
まあそうっすね。
まあ難しいですね。
結局でも僕 α6400 っていうの買いました。
はいはい。ああ、
ああ、
まあそれで満足するんだったらそれで買ってよかったねっていう話ですよね。
そうですね、うん、いや満足はしてます一応。
でも結局僕は今ほとんどカメラ使ってない。
まあね、
当時だって僕がカメラ始めた時ってあれですよね、ガンになって。
あ、そっかそっか。
よくわかんないブログのタイトルで、うん、カメラのローン払い切るまで死なないブログみたいなのをハテナブログでやってて、うん、まあ僕はハテナのアカウント消しちゃったんでもう残ってないですけど。
なくなってましたね。でもローン払い切って、
払い切ってまだ生きてるんで、うん、別に、うん、カメラは人生に何の影響もなかった
ですね。いやでもそっか、今更そのこと思い出しましたけど、七尾さんと仕事してるのは結構長いっすよね、今のチームで。
まあ一緒に仕事、同じチームで仕事してるのは長いっすかね。2016年の7月ですよ、うん、多分覚えてます。僕
覚えてます。
ちょうど、うん、あの僕2011年7月に入社してるんですよ、うん、で丸5年で移動したんですね、うん、
あ、なるほど。
見てねに。
なるほどね。
でなので2016年7月です。で、あの見てねのアカウントも、うん、自分が入社した年月日の誕生日の子供を登録してます。で子供の名前はキックっていう名前なんですけど、
キック
あのツイッターがパンチドランカーなんで、パンチさんって言われるんでキックにしとこうと思って。
なるほどね。
そうですね、もう長生きしちゃいましたね、本当。久しぶりに会う人は僕のことをいまだにマネージャーだと思ってる人いますからね。
あ、マネージャー。
ちょうど SNS でソーシャルメディアプラットフォームのミクシーでマネージャーやってましたけど、うん、見てねに移動するときに辞めちゃったんで。
そうですね、それ以来まあずっと平社員、
平社員になり、がんになって、うん、結婚をして、マイル修行して、無事紫組になりましたと。人生長いですね。
すごいですね。いや、この数年の七尾さん周辺はやっぱいろいろありましたね。
そうですね。確かに、でも治療中にマイル修行してたような気がするから、すごいですね、そう考えると。
確かに。
アナので翌々年に JAL の修行したんで、去年。
あ、だからあれですよね、入院したりしてた時に原資作ってましたよね、うん、なんかポイント系のやつ。
そうそう、ポイント貯めてクレカ20枚ぐらい作って、うん、審査弾かれるまで作り続けてましたね。ダメな話ですね、これ。
そうですね、そこはダメですね。
で、マイルを、まあ、そのポイントサイトでポイントを貯めることによって、最終的にアナのマイルに変換し、うん、そのアナのマイルをスカイコインにして、チケットを買い、うん、 いっぱい海外旅行すると、うん、まあプレミアムポイントがたまり、うん、それが一定ポイントになると、まあ、SFC 会員になれると。
それ下脱ってやつです、
ね、下脱、まあ下脱、そうですねまあやってみりゃ大したことないんで、うん、その酒井さんも子供が生まれたことによってね、テラスハウスを諦め、
そうですね、
マイル修行を諦め、
ね、手は出したんですけどね、諦めちゃいましたね
今日あとホテル修行もちょっとやりましたね、去年
やってましたね。
マリオット系の SPG、うん、まあ界隈で有名なクレジットカードなんですけど、うん、白数貯めることによってプレミアム、プラチナ会員になれるみたいなやつですね、
うん、それはなったんですか結局。
なったんですけど、うん、もう今年使えないしまあどこも行けないじゃないですか。じゃあ結局宿泊しないと特典得られないんで、うん、あの無料アップグレードとかね、うんうん、あとレイトチェックイン結構よくて4時まで入れるとかあるんですよ、うん、
へえ。
なんで飛行機が夜の時とか、うん、ちょっと不便じゃないですか朝出ちゃうと。チェックアウト10時までとか12時までとかだと、うん、で4時まで入れるんで、だいたい荷物置いたまんまその買い物行ったりして、うん、で飛行ご飯食べたら戻ってきて、
ね、
でそろそろ空港行くかみたいな。
めっちゃいいですねそれ。
そうなんですよ。だから実質1泊伸びるんですよねレイトチェックアウトって
。なるほどね。へえすごい、なんかもう魅力的ですねそれ
もうでも当分海外旅行行けないですからね、
まあねやっぱ趣味とか削られてますね。
僕のクレジットヒストリーバカみたいになってますからね当時去年とか月だと100万以上の月とか続いたりしてたから
でもそれがまあほぼゼロ、ゼロではないのかな、
5万円とかそのまあ100万つってもそれは建て替えとかいろいろ入れてのやつだから、うんうん、自分のプライベートの用途だけじゃないですけど、うん、1人で飲みに行くことが多かったからそれが一番でかいですね。
そっか、まあ、もうそういうとこもなくなってんすもんね。
うん、まあ何話しても暗い話になっちゃうんだよな。
そうっすね
この番組をね今後どう
していくか、どうしていきましょうねこれ。かなりダブりました、ね、
もうこれ今多分編集しますけど、うん、今これで1時間ぐらい喋ってますからね。
結構喋りましたねなんかこんだけ七尾さんと喋るのも久々ですね
そうなんですよね、うん、まあ同じメンバーで喋ってもいいし、うん、なんだろうな、僕とそば太郎さんとかでもいいですし、うん、なんかわかんないですよ、酒井さんと飯村さんとかでもいいですし、
うん、ここにもう一人入ってもらってもいいですけどね
そうですね、うん、入れるか、うん、今日の設定は各自オフサイトで、うん、あオンサイ、手元で録音し合ってるだけなんで、ね、何人でもスキルできますね、うん、まあそうですね、3人とかでもいいかもな、ね、笠原さん呼びますか、
次笠原さん呼びましょうどんどん呼んでいきましょう。
10億円
10億
円痛かったですかってそうですね、ちょっと笠原さんにいいマイク買ってもらって、うん、
最高の音質で笠原さんあれですから、あの iPhone の、 あのイヤホンでやってるんで、
そう、ね、白いやつで、ね、そうそうそう、マイク付きの、
あの有線のやつで、
ね、
しかも。
そうですね、ちょっとまあでも見てねの話ばの割合は少ないけれども、うん、話の内容としてそんなに面白いこと分量はないから難しい
です、ね、そうですね、ちょっとうまく編集していただいて、
はい、わ、はいはい、かりました。それでは、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。